ここから B 面です。救急協力医を続けます。次は耳鼻科です。午前8時から午後5時、1日日曜日、高弘耳鼻咽喉科、0545-665100、富士市宮島。8日祝日、芹沢耳鼻咽喉科、993-8000、裾野市茶畑。9日休日、新富士耳鼻咽喉科、0545-650600、富士市川成新町。15日日曜日、アミクリニック、981-3341、清水町長沢。次は眼科です。午前8時から午後5時。1日日曜日、山内眼科、975-8338、三島市中田町。8日祝日、三島総合病院、975-3031、三島市八田。9日休日、山脇眼科、924-4680、沼津市筒井町。15日日曜日、II眼科、967-7715、沼津市原。次は産婦人科です。午前8時から午後5時。1日日曜日、関谷レディース、968-6611、沼津市西市寺。8日祝日、沼津市立病院、924-5100、沼津市東市寺。9日休日、香山産婦人科、997-3551、裾野市岩波。15日日曜日、田中産婦人科、971-3541、三島市中央町。次は歯科です。午前9時から午後3時、1日日曜日、海田歯科医院、972-0418、清水町卸団地。8日祝日、栗田歯科医院、986-1667、長泉町下戸狩。9日休日、光財歯科クリニック、928-5434、清水町道庭。15日日曜日、木の花歯科医院、972-0097、清水町道庭。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699、沼津市日の出町1-15、外科、内科、小児科、平日午後8時30分から翌朝7時、土曜、日曜、祝日、休日、午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711、三島市南本町4-31、外科、内科、小児科、平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜、祝日、休日、午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話055-983-0115。これで、広報長泉、7月15日号、ナンバー1388を終わります。引き続き、写経だよりをお聞きください。写経だより、2021年7月1日号、ナンバー270。社会福祉法人、長泉町社会福祉協議会、 長泉町下尖967-2、福祉会館内。電話、055-988-3920。ファックス、986-3794。ホームページ、http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 e-mail buraeau@nagaizumi-shakyo.jp。 表紙の写真は、三原薬&エンゼル西区ふれあい子育てサロン代表、芹沢和代さんの写真です。転居してきた若い世代のお母さんから、知り合いがいなくて困っているという相談があったことがきっかけで、民生委員を退任してから三原薬とエンゼル西区のお母さんたちと子育てサロンを運営し始め、7年目になります。この活動は、区の了承を得て、小地域福祉活動の助成金を活用しています。無理せずできることをモットーに、若いお母さんたち、民生委員を巻き込んで活動しています。社会福祉協議会リボンプロジェクト。新たな生活様式を取り入れた集いの場として参加者を募り、社協からリボン作りを呼びかけています。差別、偏見のない地域づくりを目指したシトラスリボンプロジェクトをはじめ、今年度は様々なリボンの啓発活動を推進していきます。令和2年度、長泉町社会福祉協議会活動収支報告。令和2年度の活動収支の詳細については、ホームページをご利用ください。収入の状況、4億1,698万1,458円。支出の状況、3億3,180万8,224円。令和2年度、苦情件数、要望件数はありませんでした。福祉クイズ。福祉の仕事ってどんな仕事があるでしょうか。ヒントは今月号の社協ダイアリの中から探してください。表紙に載っている QR コードにアクセスして回答フォームに入力してください。応募者の中から抽選で粗品をプレゼントします。
子どもたちからの福祉の疑問に回答します。福祉の仕事って、福祉施設で働く職員にインタビューしました。保育の仕事、社会福祉法人連携会長久保保育園保育士石塚彩子先生。お母さんが来るから待っていてね。私が長久保保育園の園児だった頃、先生が私を抱っこしながら愛情を持ってすべて受け入れ、安心させてくれたことが保育士になろうと思ったきっかけです。小学生の頃から保育士になる夢を持ち、長久保保育園で32年働いています。今では教え子が親になり、成長している姿を見守っています。社会福祉法人精神科医精神保育園、保育士、小泉美幸先生。保育士の一番の魅力は、子供たちの笑顔が見られた時です。子供たちが、先生大好き、と笑顔で言って抱きついてくれた時は、とても嬉しく、保育士になってよかったと心から思える瞬間であり、笑顔あふれる環境の中で働けていることに、幸せを感じています。介護の仕事。社会福祉法人聖家族の園、長泉ホーム、介護士、綾部 正弘さん。私は学校法人三島学園智徳高等学校、当時三島高校の福祉科の学生として長泉ホームで実習をし、その後長泉ホームに就職しました。介護の資格と実習指導に関する資格を取得し、現在は智徳高等学校の学生や近隣の学生の実習を担当しています。介護の仕事を続けて17年、高齢者から日々いろいろなことを教わっています。社会福祉法人総助会さつき園介護員川口慎吾さん。都内の飲食業で働いていましたが、家族の介護をきっかけに介護の資格を取って地元に戻ってきました。福祉業界は人の温かさを感じます。介護は人が生きていく上で必要な仕事、また高齢者は人生の先輩でもあるため敬語を心がけて支援をしています。介護の仕事は男性の職員も多いですよ。障害者支援の仕事、社会福祉法人聖光会有運寮生活支援員竹地亜美さん。私は子供の頃、身近に障害のある人と触れ合う機会がありました。社会に出た時、一度他の仕事をしていましたが、障害に対する正しい知識が伝わっておらず、福祉に関わって理解を求めていきたいと考え、障害者支援施設で働き始めました。人には得意なことと不得意なことがあります。自分の思っていることをうまく表現できない人たちに対し、安心して生活を送れるようサポートしていきます。お答え総まとめ。社会福祉法人同心阿蘇加子ども園保育教諭渡辺美穂先生。乳幼児期は愛着形成をもとに意欲や好奇心、人と関わる力等の心の根っこが育つ大切な時期です。子どもたちが自ら育っていけるような環境や関わり方を考えることが保育士としての役割だと思います。福祉の仕事は目に見えるものではなく、それぞれの持つ力を自ら発揮できるようサポートする、心を育てる仕事だと思います。また、関わりを通して自身も成長できるので、人と人とつながりを感じられる仕事と言えるかもしれません。興味のある方は、ぜひ、福祉の仕事を体験してみてくださいね。ボランティアってどんなボランティアがあるの？長泉町ボランティア連絡会に所属するボランティア団体にインタビューしました。長泉町ボランティア連絡会会長、寺内茂さん。ハーモニカメイツ木刻代表。人は一人では生きていけない。人は助け合って生きていくものなんだ。そう考えたときに、今の自分に何ができるのか、自然と答えが出てきました。それが今の私のボランティア活動の原点です。ボランティア連絡会に登録されているボランティア団体は、現在30団体。その他にも、町内で活動されている方は大勢いるはずです。コロナ禍にあってその活動がままならない今こそ、徐々双方でボランティア活動について見直す時期だと感じています。また、多くの町民の皆様にボランティア活動に関心を持っていただけるように伝えていきたいですね。声のサークル、あけぼの代表、鈴木正代さん。昭和57年10月に音声役ボランティアとして音訳録音テープの作成をすることを目的に発足しました。視覚障害のある方に広報長泉などの記事を読んで録音したテープを届けています。人名や地名、IT 関連の 記号や用語の読み方など調べることも多いですが、返却されたテープに利用者さんからの手紙が入っているときは励みになり嬉しいです。これからも必要としている方に分かりやすい録音テープを届けていきたいです。公益財団法人がんの子どもを守る会静岡支部代表幹事谷明子さん。当会は1968年に子どもを亡くした父親によって設立されました。全国に20カ所の支部があり、静岡県ではここ長泉町が支部拠点となっています。主な活動は、小児がん、悪性新生物と診断された幹事さんと、そのご家族のトータルサポート、啓発活動、募金活動、幹事さんが書いた絵画パネル展、病院へ絵本寄贈等です。ゴールドリボンは小児がんの子どもたちを支える活動のシンボルマークです。2月15日は国際小児がんデーで、世界中で小児がん撲滅に向けてイベントを開催しています。また、毎月11日にマックスバリュー発行の黄色いレシートを中尖店の当会ボックスへ投函すると、皆さんのご支援が絵本となって病院へ届けられます。長泉町社会福祉協議会の役員・評議員が改選されました。長泉町社会福祉協議会は、社会福祉法に基づく社会福祉法人として活動を行っており、法人の運営にあたっては、組織を構成する団体等に加え、有識者の参画による運営組織として、評議員会、理事会が設けられています。この度、役員の任期満了に伴い、関係団体の推薦を受けた方などが、新たに役員、理事、幹事に選任されました。役員、任期、令和3年、定時評議会終結の時から、令和5年、定時評議会終結の時まで。理事、会長、芹沢和代、学識経験者。副会長、勝又守、学識経験者。副会長、渡辺豊、学識経験者。原隆夫、民生委員、児童委員協議会。石井昭夫、区長連絡協議会。平瀬清人、シニアクラブ長泉。杉山隆、身体障害者福祉会。寺内茂、ボランティア連絡会。室伏義明、沼津法人会長泉支部。杉山義文、福祉施設関係。秋山努、事務局長。幹事、海野隆夫、民生委員、児童委員協議会。大沼義和、地域の福祉関係者、保護司会。下山健二、財産管理有識者、税理士。評議員、任期、令和3年、定時評議委員会終結の時から、令和7年、定時評議委員会終結の時まで。詳細は、ホームページをご利用ください。
社協だよりを続けます。5月31日月曜日、長泉町社会福祉協議会は、長泉ライオンズクラブと、災害発生時のボランティア支援に関する連携協定を締結いたしました。災害発生時、長泉ライオンズクラブが、当社協の要請を受け、災害ボランティアが使う資機材を提供し、活動拠点に必要な支援を行っていただきます。ご支援、ご協力ありがとうございます。フードドライブにご協力ください。 フードドライブとは、家庭等に眠っている食品を集めて、フードバンクに寄付する食品寄付運動のことです。寄付していただいた食品は、行政や社会福祉協議会、支援団体を通じて食べるものがなくて困っている方々にお渡しします。募集期間、8月2日月曜日から8月31日火曜日。午前8時15分から午後5時15分。土曜、日曜、祝日は受付できません。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会。電話、988-3920。一緒に社会貢献してみませんか？あなたの出番をお待ちしています。厚生保護女性会会員募集。私たちは非行や罪を犯した方が社会の一員として暮らすことができるよう女性の立場で寄り添い、厚生保護に協力するボランティア団体です。年齢は問いません。お気軽にご連絡ください。問い合わせ、厚生保護女性会、電話986-5205、杉山八重子。福祉会館浴室、大広間、夜間営業が始まりました。今年も7月1日木曜日から12月26日日曜日までの6ヶ月間、利用時間を延長します。午前10時から午後7時30分までにご入館いただき、午後8時30分までご利用できます。シトラスリボン作り、参加者募集。長泉町社会福祉協議会では、愛媛の有志団体、ちょびっと19プラスが実施しているシトラスリボンプロジェクトに賛同し、コロナ禍での誹謗中傷や偏見、差別のない地域を目指し、専用リボンを制作します。どなたでも参加できます。日時、7月29日木曜日、午前10時から午前11時。申し込み締め切りは7月28日水曜日。8月18日水曜日、午前10時から午前11時。申し込み締め切りは8月17日火曜日です。申し込み、問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話988-3920、担当八木。慶長、お話し相手、サロン、フラットサロンご案内。日時、7月23日金曜日、8月27日金曜日、9月24日金曜日、午後1時30分から午後3時。場所、長泉町福祉会館。参加費無料。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会。電話、988-3920。担当、ヤギ。ダブルケア&発達が気になる親子の会、七色。誰でも気軽に参加できる愚痴、相談、情報交換、支援したい方などの交流の場として、不定期でリアルとオンラインで同時開催しています。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、七色、電話、090-6466-0735。優しい心ありがとう。今月も、物品寄付、正式寄付、使用済み切手、野菜ほか、寄付金、寄贈品等、ご講師に深く感謝申し上げます。社会福祉協議会では、次の相談に応じておりますのでご利用ください。毎週月曜日から金曜日、 ボランティア相談、地域福祉について、午前8時15分から午後5時、電話 055-988-3920、代表。緊急小口資金貸付制度、住居確保給付金、午前8時15分から午後5時、電話 055-988-3920、代表。生活困窮相談、自立相談支援事業、家計相談支援事業、福祉総合相談、午前8時15分から午後5時、電話 055-987-7680。 これで写経だよりを終わります。次回8月1日号までお元気でお過ごしください。 NVC